本庁イゼベルと題しまして、新井先生からのメッセージです。
邪悪という言葉があります。横島の悪という漢字が当てられております通り、人の性格として非常に悪いものを意味します。道徳的に許されない行為を平気でするとか、他人を傷つけても平気な状態でいられるような、そのような性格や性質を邪悪と表現します。以前、邪悪という性格を一つの病であるというする論文を読んだことがございます。具体的な例をいくつも挙げながら、隣人を精神的に傷つけても全く平気でいられる人について、これは邪悪性というある種の病のようなもので治療が必要なのだというふうに論じるものでございました。で、その中に出てきたキーワードは嘘でありました。嘘は時には嘘も方便というそういう慣用句がありますように、その全てを否定されるものではありませんが、通常はあまり好ましいものとしては使われない、好ましくないものとして理解をされています。事実、嘘は人を傷つけ痛みを負わせることもあります。嘘も方便という言葉が正当化されるのは、嘘をつかれた人がそれが嘘であったことを良しとした場合であって、間違っても嘘をついた本人が言い訳に使うようなものではありません。原則として嘘というのは望ましくないものであるわけです。でも邪悪な人は平気で嘘をつき、その結果に全く責任を負いません。そればかりか自分の心に思うことを実現するために平気で嘘をつく。今日はイゼベルという人を取り上げました。イスラエル王国のアハブ王の妃であるイゼベルは、イスラエル王国を破局に陥れた人物とも言われます。ある時、彼女の夫であるアハブ王がナボトという人のブドウ畑を手に入れたいと思い立ちました。この畑はイスラエルの中央部、サマリア地方の山の方にあったといいます。海抜が400メートル以上の場所で、夏は平地よりも涼しく、アハブ王はここにも宮殿を持っていたそうです。その宮殿に隣接する土地にナボトのブドウ畑はありました。アハブ王はそれを手に入れ菜園にしたいと考えたようです。そこでアハブ王はナボトに言いました。お前のブドウ畑を譲ってくれ。私の宮殿のすぐ隣にあるので、それを私の菜園にしたい。で、その代わりお前にはもっと良いブドウ畑を与えよう。もし望むならそれに相当する代金を銀で支払ってもよい。これはよくある土地の売買の交渉であって、この段階では売買の話を持ちかけたにすぎません。ただ通常よくある売買と違うのは、持ちかけたのが王という権力者だったというところでしょうか。権力者が持ちかける交渉は、初めこそお願いの形をとっていたとしても、相手が交渉を拒めばそれを強行するというような奥の手が残っております。日本でも都市計画などと称して道路の拡張などをする計画が持ち上がりますと、その対象となる土地は半ば強制的に買い上げられるということも起こります。もっともそういう時は標準的な価値よりも高値がつけられるでしょうし、最終的には動かざるを得なくなりますから、よほどこだわりがなければ強行される前に交渉に応じる人の方が多いでしょう。ナボトはどうだったか。 アハブ王の申しにこう答えました。先祖から伝わる修行の土地を譲ることなど主にかけて私にはできません、まあ、このように断ったんです。修行の土地というのは神様から与えられた遺産、相続すべきものという意味を持っておりまして、特にイスラエルの民にとっては神様から約束の土地を相続したという非常に強い思い出があります。ですから神様から与えられた恩寵や喜びであるその土地は次世代に引き継いでいくべきものとして譲り渡すというようなことは考えられておりませんでした。ナボトもご多分に漏れず自身が所有していたブドウ畑を譲るなどということは全く考えていなかったでありましょう。ナボトのこの返答を聞いてアハブ王は機嫌を損ねます。それはそうだと思います。王として絶対的な権力を持っているのにその王の願い出を断られたのですから彼は面白くはなかったでしょう。しかし興味深いことにアハブ王はこの時点でもまたその後も強権を発動して土地を取り上げるというようなことはしなかったんです。なぜならアハブ王はこの修行ということの意味を知っていたからです。イスラエルの民が修行の土地を簡単には譲渡しないというのは神様に選ばれ神様に導かれている民としての民族の誇りでもあって、彼は悔しくはあったとしても自分の強権でその民族の誇りを踏みにじることはできないと考えた、まあ、そのように想像いたします。しかし土地を手に入れられないばかりかプライドも大きく傷つけられたアハブ王はよほど面白くはなかったのでしょう。宮殿に帰るとベッドに横たわり顔を背けて食事も取らなかったとあります。そんな夫の拗ねた様子を見た妃のイゼベルがなぜ機嫌を損ねているのかと尋ねますとアハブ王は事の次第を話して聞かせました。それを聞いた妻のイゼベルはこう言います。今イスラエルを支配しているのはあなたです。起きて食事をし元気を出してください。私がイスラエルの人ナボトのブドウ畑を手に入れてあげましょう。このように言ったんです。夫を純粋に励ますという意味で自分が交渉し直しますよというのなら、まあ、微笑ましい話になるのですがことはそんなに単純ではありませんでした。イゼベルは夫アハブ王の名前で手紙をしたためご丁寧にアハブ王を示す印を印を押してこれに封をしその手紙をナボトのいる町に住む長老と貴族に送りました。その内容が驚愕するものだったんです。旧説以降に記されています。断食を布告しナボトを民の最前列に座らせよ、ならず者を二人彼に向かって座らせナボトが神と王とを呪ったと証言させよ、こうしてナボトを引き出し石で打ち殺せ。こともあろうに偽証を企ててその偽証を理由にナボトを処刑させようというのです。偽証は実会にも記されている滞在です。現代のように科学的な捜査などが全くなかった時代に罪を犯したとされたものを罰するのも救うのも人々の証言次第というところがありました。だからこそ偽証、嘘をつくということや嘘の証言をするというのは決してあってはならないことだったんです。にもかかわらずここでは 意図的に偽証するということが計画され、これが命じられている。しかもアハブ王の名前でそれが指示されていました。ですから当然これを受けた長老たちはその命じられたことを行うに決まっているんです。イゼベルは異教徒でありました。そしてイスラエルの民のことを思うのではなく、自分の思いのままに行動するものだったと評されています。ですから本来なら妃として民のことを思い、イスラエルの神を正しく信仰するよう民を導く手助けをするべきであります。でも彼女は民を唯一の神様から引き離すがごと、異教の神バールを信仰するように仕向け、偶像を拝ませたりもしておりました。今回ナボトを陥れようとしたのも夫の願いを叶える、つまり物事の良し悪しよりも自分たちの利益やわがままを優先させるために、一人の人の命の灯火さえも消し去ろうという恐ろしい考え方に基づく計画でありました。長老たちも事の良し悪しの判断ではなく、王が命じたこととしてこの手紙の内容を実行するんです。つまり断食を布告し、みんなが並んで断食をする際、ナボトを最前列に座らせ、ならず者たちにナボトが王と神と王を呪ったと偽証させて、みんなを怒らせ、ナボトを殺害させました。計画の成功の知らせを受けたイゼベルは夫アハブ王に言います。イスラエルの人ナボトが銀と引き換えにあなたに譲るのを拒んだあのブドウ畑を直ちに自身のものにしてください。ナボトはもう生きていません、死んだのです。能天気なアハブ王はこれを聞いて、その土地を自分のものにするべく出かけていったといいます。神様はこのあまりにも愚かな行いを、その惨劇を見逃しはされませんでした。預言者エリアに神様は告げられます。ナボトを殺してまで土地を手に入れるのか、それなら大きな報いがあるぞと。エリアはアハブの王の子孫が除き去られ、彼のすべての男系子孫が立ち滅ぼされるということを告げました。子孫がすべて絶たれる、その家が絶たれるということであり、これは旧約聖書の中では最も重い罰と言っても過言ではありません。これを聞いたアハブ王は慌てて着ていた衣を引き裂き、荒布をまとい断食をいたします。これは悔い改めの印でありました。驚くべきことに神様はその様子をご覧になって、彼が自分の行いを悔いているという様子に納得をされたかのように思います。そして彼自身に直接罰を下すことはせず、また彼の存命中に子孫を断つということもせず、彼の亡き後に子孫を断ち滅ぼすことにされました。どのみち子孫が断ち滅ぼされるという結論には変わりがないのですが、彼がそれを見て苦しむということがなかったということです。イゼベルはというと、後にアハブの家臣であったイエフを誘惑しようといたします。イエフはこれを断り、彼女を窓から突き落としました。そこで彼女は命を落とします。 イゼベルの遺骸はエリアがかつて予言した通り犬に食われたと聖書は記しています。力ある立場の者が自分の思いに身を委ねるというのは極めて危険なことだということは私たちもよく知っていることです。アハブ王がそれまでもまだ神様に見逃してもらえる余地があったとすれば、修行の土地は譲れないといったナボトの言葉に悔しさをにじませながらも一旦身を引いたところにあるでしょうか。結果的にはナボトは殺された理由も確認することなしナボトが殺された理由も確認することなしに、あるいは知っていたかもしれないのですが、まあ、結果はそれでよかったという形で土地を手に入れてしまう、その直前まで行ったんです。当然これは神様の目にはよしとは映りません。イゼベルという妃がいかに邪悪な心の持ち主であったかは今さら言うまでもありません。最初にもお話ししたように邪悪さというのは病とも言われるほどのものであって、自分の心に思うことを実現するために隣人がどうなろうと知ったことではないと振る舞う、悪いことを画策し嘘を重ね、傷つけようが何をしようがお構いなし、自分の望むところをただ実現しようとする、そしてそのことを顧みることはない、それがいかに愚かなことなのかをこの物語は私たちに確かに教えています。もちろんこのような態度や振る舞いは教えられるまでもなく、誰の目にもよろしくないと映るものであります。なぜなら自分には多少なりとも人間には多少なりとも自己中心的な思いがあることは否めませんが、それに勝る良心というのを私たちは持っているからです。そしてそれは神様が私たちにくださった大切な賜物であるということをしっかりと心に刻みます。私たちには良心という良い心が与えられ、これをもって互いに愛し合い豊かなコミュニティを作り上げる知恵と力が与えられているということを知るのです。それを忘れてただただ自分のためにだけその力を用いることの恐ろしさと、神様がそれを決して認められないということを私たちは思い起こさねばなりません。すべてをご存知の神様は私たちのうちに邪悪性が芽生えようとするとき、これを私たちが自ら捨て去るように悟し導いてくださる方であることを信じます。その声を私たちは聞き漏らさないようにしなければなりません。過ちを犯すならば、それをしっかりと顧み悔い改めて新しい一歩を踏み出すという信仰の決断を私たちは日々成していくものでありたいと思うんです。そのようなものを神様は顧み、私たちにいつまでもその愛と恵みを豊かに注いでくださるでありましょう。祈ります。主なる神様、このひと時を感謝いたします。どうか私たちがあなたに信じ従うしもべとしてふさわしいものとなりますように、いつも私たちを守り導いてください。私たちのこの良い歩みを惑わそうとするものが現れるとき、私たちは正しくあなたのみを見上げてあなたに従っていくことができるように導いてください。一人一人の健康を守りお伝えください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。